第15章の12節から19節まで読みいたします。聖書をお持ちの方は新約聖書の199ページ、後ろの方の新約聖書199ページになります。ヨハネによる福音書第15章12節から19節までお読みいたします。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。私の命じることを行うならば、あなた方は私の友である。もはや私はあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人が何をしているか知らないからである。私はあなた方を友と呼ぶ。父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからである。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと。また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、私があなた方を任命したのである。互いに愛し合いなさい。これが私の命令である。世があなた方を憎むなら、あなた方を憎む前に私を憎んでいたことを覚えなさい。あなた方が世に属していたなら、世はあなた方を身内として愛したはずである。だがあなた方は世に属していない。私があなた方を世から選び出した。だから世はあなた方を憎むのである。今日の説教のお題をキリストの友達になるというふうに、つけました。この後歌う曲の中にですね、主の友達になりたい、そういう歌詞が出てくるんですね。そこからですね、キリストの友達になるということをですね、考えていきたいと思うんですけれども、皆さんはですね、イエス・キリストの友達である、自分はイエス・キリストの友達だというふうに、考えている、思っている、あるいはそう感じていらっしゃるでしょうか。イエス様が宣教の活動を始められたのは30歳の頃であったというふうに、聖書に書かれています。子どもの頃だったら、今の中高生、たちもですね、同じぐらいの年だったら友達になれたかな、そんな風に、感じられるかもしれないですけれども、30歳の人と中高生が友達になるっていうのは、どうも難しいと感じるかもしれません。あれ、大人になるとですね、またイエス・キリストという存在の大きさをですね、感じて、また友達になるって、なかなか難しいなと感じるかもしれません。そもそもですね、私たちは直接にイエス様に、会ったことがありません。顔も、絵で、絵画で見たりということはありますけれども、あるいはですね、映画とか、あるいは動画とかでですね、誰か人が演じているイエス・キリストを見たことはありますけれども、しかしイエス様はご本人にですね、会ったことは私たちはないわけですね。それなのに友達になれるんだろうか、ということですけれども、今日の箇所には実はですね、イエス様と友達になる方法が書かれています。2000年前に生きた人と友達になれる、これはすごいことだと思います。 それだけではなくてですね、イエス様というお方は人間であると同時に神であられるお方、この神であられるお方と友達になれる、それはですね、総理大臣とか大統領とかそういう人と友達になるよりもすごいことだと言ってよいだろうと思います。イエス様と友達になる方法、14節のところに書かれています。私の命じることを行うならばあなた方は私の友である、こういうふうにあります。私というのはイエス様のことですね。イエス様が命じることを行えばイエス様の友達になることができるということですね。じゃあイエス様が命じていること、それはどういうことなのか、12節に書いてあります。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい、これが私の掟である。イエス様が私たちを愛してくださったように私たちがお互いに愛し合う、これがイエス様の掟、イエス様が命じておられることになるわけですね。ということはお互いに愛し合ったら私たちはイエス様の友達になれるんだということですね。お互いに愛し合うということがイエス様が命じておられることなので、その通りに愛し合ったら私たちはイエス様の友達になれるんだということです。お互いに愛し合うといっても、どれくらい愛したらよいのか、私があなた方を愛したように愛するということですけれども、イエス様が私たちを愛してくださったというのはどれぐらいの愛なのか、それはですね、13節に書かれています。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。友達のために命を捨てる、これが最高の愛だと、これ以上に大きな愛はない、もう最高の愛だということです。イエス様は私たちのために十字架にかかってくださったお方です。つまり私たちのために命を捨ててくださった、友のために命を捨てる、そういう最高の愛を実行してくださったお方です。イエス様が私たちを愛したようにお互いに愛し合うということは、友達のために命を捨てる、それほどの愛でお互いに愛し合うということになります。こんなすごい愛で愛し合うということが果たしてできるんだろうか、ちょっとできそうにない、そんなふうに感じてしまうかもしれません。そりゃ無理だよ、もし無理だとしたらですね、イエス様の友達になることはできないんだろうか。イエス様は同時にですね、15節でこういうふうにもおっしゃっています。もはや私はあなた方をしもべとは呼ばない、しもべは主人が何をしているか知らないからである。私はあなた方を友と呼ぶ、父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからである。イエス様はあなた方を友と呼ぶというふうに言われます。この言葉が語られたのはですね、どういう時だったかというと、イエス様が十字架にかかるその前の夜ですね、弟子たちに向かって語った言葉です。当時弟子たちは、イエス様と同じ愛でお互いに愛し合う、こういうことができていたかというと、決してそういうわけではありませんでした。弟子たちの間ではですね、 誰が一番偉いか、まあ、そんなことがですね、そんな話をしていたくらいでありました。それでもイエス様はあなた方をしもべとは呼ばない、もはやしもべとは呼ばない、友と呼ぶ、こういうふうに言われるわけです。ですからイエス様と同じようにですね、命を捨てるほどの愛で私たちが愛する、互いに愛し合う、これが実行できなければ、これが完全にできなければ、イエス様は私たちのことを友とは呼ばない、友達として認めないということではないわけですね。イエス様は父から聞いたことを弟子たちに知らせた、あなた方に知らせたというふうにあります。イエス様がなさっているのがどういうことなのか全部ですね、知らせたわけですね。まあ、それゆえにあなた方を友と呼ぶというふうに言われるわけです。私たちも同じように聖書の言葉、聖書を読むことでイエス様が弟子たちに知らせたことを知ることができます。イエス様が何をなさっているのか、この世界でイエス様がなさったこと、その知るべきことをですね、私たちは知ることができるようにされています。ですからイエス様は私たちのことをも弟子たちと同じように友と呼んでくださるわけです。イエス様と同じようにはお互いに愛し合うということはできないのだけれども、それでもイエス様の言葉を読んで、聖書を読んで、イエス様の教えられたことを守って、そうして生きていこうとする、そういう私たちのことをイエス様は友と呼んでくださるわけです。もちろんかといってですね、もうそれならばお互いに愛し合わなくてよいのかというと、決してそういうわけではありません。17節にこうあります。互いに愛し合いなさい、これが私の命令である。やっぱりお互いに愛し合うということはとても大切であるわけですね。ですからイエス様は私たちが互いに愛し合うことをですね、もう一度念を押すようにして、17節でももう一回ですね、互いに愛し合いなさい、これが私の命令であると念を押すように言われたわけです。イエス様は私たちが互いに愛し合うことを願っていらっしゃる、友だからこそ互いに愛し合って、そういう愛し合う幸いを味わってほしいわけです。そして私たちもの側もですね、イエス様の友達にされているならば、私たちもこのイエス様の命令をしっかりと守って生きていきたい、互いに愛し合いたいと願います。もう一つ今日の箇所からですね、見ておきたいことがあります。それはですね、イエス様の友達になるとどういうことが起こってくるかということです。18節を読みます。世があなた方を憎むなら、あなた方を憎む前に私を憎んでいたことを覚えなさい。イエス様を信じてイエス様に従って生きていくと、世があなた方を憎む、こういうことが起こるかもしれない、こういうことが起こる場合があるということですね。まあ、これはなかなか辛い経験になるかもしれませんけれども、皆さんが生きていく中で実際にこうしたことを経験する可能性があります。例えばですね、私たちは 互いに愛し合いなさいというふうに言われていますけれども、まあ、それはですね、外国人であっても他の民族の人たち、人であっても、やはりそういう人たちも愛するんだということです。ところが戦争が始まったりしますと、敵の国の人たちのことは憎めというふうに言われることになります。敵の国の人たちは日本から追い出されたり、あるいは牢屋に入れられたりするかもしれません。実際にですね、昔太平洋戦争の時にはそのようなことが行われました。また同じようなことが起こるかもしれません。まあ、どの国が敵になるのか、前回とは違うかもしれませんけれども、どの国が敵になったとしても、私たちは互いに愛し合うように命じられています。私たちはイエス様の友達として、イエス様の命令、互いに愛し合うということをどんな時でも実行していきます。そのために世から憎まれるということが起こるかもしれません。世の中の人からですね、悪口を言われたりですね、まあ、ひどい場合には牢屋に入れられる、こんなことも起こるかもしれませんけれども、そんな風に憎まれるのは実は当然のことなんだという風にイエス様はおっしゃいます。イエス様ご自身が世の中の人たちに憎まれた、そうであればイエス様に従う者たちも憎まれることがある。この世の人たちはですね、イエス様を憎んでイエス様のことを十字架にかけたほどでありました。同じように私たちもこの世の人たちから憎まれるということが起こるかもしれない。しかしもしそう憎まれたならば、イエス様も憎まれた、このことをですね、思い起こすように言われるわけです。イエス様の友達になる、そのことはですね、場合によってはそんな難しい経験をする可能性もあるということです。イエス様が命じられたように、互いに愛し合うということで、世の中の人からですね、憎まれるということさえも起こる可能性があるわけです。それでもイエス様の友達として歩んでいく、それが私たちにとって本当に幸いな道です。私たちはイエス様の友達として歩んでいきたいと願います。お祈りをいたします。私たちの救い主イエス・キリストの父なる神様、あなたの尊いお名前を賛美いたします。私たちはイエス様の命令に従いたいと願います。イエス様が私たちを愛してくださったように、私たちも互いに愛し合いたいと願います。どうぞ私たちの愛を強めてくださって、イエス様のように互いに愛し合うことができるようにしてください。イエス様は不完全な私たちのことをすでに友と呼んでくださって、私たちを愛してくださっています。そして私たちを友として、私たちのためにご自身の命をも犠牲にしてくださいました。このような強い愛でイエス様が私たちのことを愛してくださることを心から感謝いたします。どうぞこのイエス様の愛を受け取って、 そして互いに愛し合う歩みを続けていくことができるように導いてください。世の中が互いに愛し合うことを難しくさせる、そういう時代に入ってくるかもしれません。そんな時でも私たちは互いに愛し合うということを続けられるように、いつもあなたがそばにいてくださって私たちを導き励ましてください。私たちの友であられますイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。